Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは 99.9% は仮説、思い込みで判断しないための考え方がベストセラーとなっているサイエンスライターの竹内薫さん、その前編です。頭を柔らかくするヒントを探っていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
竹内薫、猫好き科学作家、1960年生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、カナダのマギル大学大学院博士課程修了。著書に「世界が変わる現代物理学」、「物質をめぐる冒険」、「ホーキング巨時間の宇宙」、 99.9% は仮説、思い込みで判断しないための考え方、脳をめぐる冒険など多数。またミステリー作家の湯川薫としての顔を持ち、花咲じいさんの異名を取り人々を幸福にするという噂がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは竹内薫先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
公文写真書から出版されております 99.9% は仮説、思い込みで判断しないための考え方、こちらがもう30万部を超える大ヒットということで、おめでとうございます。
どうもすいません。
いやでも本当にこれ面白い内容、僕は正直言うと、はいはい、タイトルで手に取った、口なんですけど、
あ、そうですか、はい、
でも読んでみて面白すぎる。いや本当魅力を今日引き出し尽くせるかどうかちょっと不安なぐらいなんですけど。
恐縮です。
いやこの読者の方はどんな層の方が多いんですか。
は
い、
そうですね、普通は僕の読者は大体こう理系の方が多いんですけども、はい、今回ですね、まあ、文系の方ですね、
はい、
であと女性が多いですね。
お、女性の方、はいはい、やっぱりこの辺は、まあ、新書ということもあって手軽にという部分もあるんですかね。
だと思いますね。やっぱりフォーマットが違ってくると、うん、もう全然こう読者の方も変わりますね、うん、はい。
まあ、今まではご専門がもともとはやっぱり物理学というところで、はい、やっぱりちょっと硬いというようなこともあったんですかね。
そうですね、やっぱりどうしてもですね、こう物理オタクの方、これはいい意味でですけども、うんうん、がやっぱり典型的なこう読者だったんですね、
うんうんうん、
で今回やっぱりその一般新書ということでだいぶ違ってきてるんじゃないでしょうか。
あ、なるほど、はい、じゃあこのベストセラーの要因というのは科学的に分析すると、
はい、
まあ、そういったところもあるし、他にどんなことが考えられますか。
はい、ですね、これはいろんな、まあ、理由はあると思うんですけれども、一つはですね、前世紀と今世紀、うん、これ2001年ですか、こう境目にこう変わりましたね、
はいはい、20世紀20世紀、
はいはい、でやっぱりこう世紀末というのはこうみんな暗いんですね、
うん、
でそれで例えば科学についてもネガティブなイメージばっかりが先行してたんですよ。
ほうほうほう。
ですから、まあ、そういう状況でこう科学というものがあまりこうよく思われていなかった、
うん、
それが、まあ、新世紀に入ってですね徐々にこう変わってきて、うん、またもう一度ちょっとこう科学に、まあ、希望をですね見出そうっていうような、うんうん、多分流れになっているんじゃないかと思うんですね。
はーはー、はい、じゃあそういったところにも乗ってということで
だと思いますね、
はい、科学の風が吹いてると、
は
い、
そうですね。
はい、はい、さあそしてこのタイトル、やっぱりこれが、ね、強烈ですよね。
そうですね、
99.9% は仮説ということで、はい、99.9% ほとんど全部
そういうことですね。まあまあ、本当は 100% と言ってもよかったと思うんですけれども、はい、まあ、そう言ってしまうとちょっとまた語弊があるので、
うん、はい、うんうん、でここで言うその仮説という言葉なんですけど、はいはい、これは何を意味しているんですか。
まあこれはですね、こう人間が考えていること、まあ、人間が思い込んでいることというのはほぼすべて含んでますね。
お
で、まあ、特に何かと言われればですね、うん、まあ、その科学、まあ、科学的な事実と言われるものですね、
はい、
あるいはこう定説と言われるものですか、
うんうん、
それも実際は定説ではないと、
うんうん、
まあ、それがコロコロ変わってしまうんだっていうような、そういう意味が込められてますね、
はいはい、
100% っていうのは意外と強い考え方なんですよ、
うん、
で定説とか正しいこととかですね、でそういうのをこう基準にして人間は生きてるんですけれども、うん、まあ、それが意外と脆いというところをやっぱりこう強く指摘したかったっていうのがあるんですね。
なるほど、はい、なるほど、なるほど。そうするとですね、まあ、後ほど詳しくご紹介いただくんですが、はい、例えば我々がその、はい、仮説ではなく 100% 正しい、まあ、いわゆる定説、はい、常識だと思ってると、はい、思い込んでる、はい、しまってることがたくさんあろうかということなんですが、
ね、
具体的には例えば今ここ項目だけでも結構なんですが、はい、教えていただけますか。
そうですね、5つばかり挙げてみましょうか、はい、まあ、例えばの宇宙はビッグバンで始まった、
はい、まあ、まあ、これは定説に近いと思いますが、
今はもう崩れてると思いますが
、はいはい、ビッグバン、
はい
はい、
それから次はその、まあ、進化論なんか、そうですね、
進化論、
人間はその、まあ、非常に単純な生命体から徐々に進化してきたという、うんうん、まあ、これもそうだと思いますね、
うん、これもほとんどそう思ってないですか、
はい、でもやっぱこう違うことを言う人もいますし、これの大事な点はですね、まあ、ビッグバンともつながるんですけれども、最初のところは分かってないんですよ。つまり進化と言いますけど、
はい、
ゼロのところですね、一番最初の生命体がどうしてできたかっていうところは実は分かってないんですね、うん
うん、
ということはちょっとそこにやっぱり非常にこう問題というかがあるわけですね、
うんうん、なるほど、はい、
でそれから3番目としてはですね、まあ、例えばお医者さんに行って麻酔をかけてもらうと、
うん、
で、まあ、例えばそのちょっと局所麻酔では怖いので、はい、全身麻酔にしてくれとかですね、
はいはいはい、
でそういうことをまあ言う人もいると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
実はこの全身麻酔のですね、メカニズムというのは分かってないですよ。
え、分かってない、
これは本当に分かってないんですね。
分かってない、でもいっぱいやってますよね。
ですからお医者さんはですね、なるべく局所麻酔にするんですよ。どうしてかというと、局所麻酔についてはほぼ完璧に、まあ、そのメカニズムが判明してるんですね。ところが全身麻酔はですね、どうしてそうなるのかがわからないんですよ。
なのにみんな結構やってますね、
つまり下手するとですね、うん、全身麻酔でやっぱりその事故が起きて、うん、冷めないというこの、まあ、可能性はあるんですね。
そうなん
ですから、まあそのお医者さんはその非常にこれを避けるっていうのはそういうものがあるんですね、
はい、
まあ、でもこれ多分一般の方はその麻酔なんていうのは全部もう仕組みは解明されてると思い込んでるんじゃないでしょうかね、うんうんうん、
はい、でも全身麻酔は実は
と、はい、そういうことですね、はい、それが3番目ですね、
はい、
で4番目としては、例えばそうですね、冥王星は惑星である、
そうですね、はい、ドッテン解明、
はい、
ドッテン解明、ね、そうですよ ね、
ですね、
惑星ですよ、
はいはい、ところがどうも最近の知見ではですね、うん、これは冥王星は惑星ではないんじゃないかと、
惑星じゃないですか、
小惑星に近いんじゃないかっていう説がかなり有力ですね。
ごめんなさい、でも小惑星って小さい惑星ですよね、
はい、小さい惑星ですね、で実際冥王星は小さいですね、
はい、
で小さいだけではなくて、うん、軌道もですね、他の惑星と違うんですね、うん、こう軌道面がですね傾いてるんですよ、
はいはいはい、
でそういうのがあるので、うん、でしかもまあそのそばにですね、うん、実は冥王星に似たような、まあ、星っていうかのまあ天体ですね、
はい、
がたくさんあるようなんですよ。
あら、
で最近少しずつそれがこう見つかってきてるんですね、
うんうん、
となると冥王星というのはその一つの大きなこう惑星ではなくて、うんうん、その他大勢といいますか、
う
ん
う
ん、たくさんある中の一つがたまたま昔発見されちゃったために冥王星は惑星だということになったらしいですね。
じゃあ大きい小惑星かもしれない、
そうですとなると、そのどこで、小惑星と惑星を切るかっていうそういう問題が出てきますね、
はい、なるほど、はい、仲間外れになっちゃうかもしれない冥王星。
そうですね、
はい、そうですか。
次がですね、例えばそうですね、はい、ノーベル賞を取った、うん、まあその業績というのは、はい、これは正しいと、
うん、もう世界一の権威ですよね、
そうですね、
うん、
でもこれもやはりですね、ノーベル賞を取った後に、うん、まあ、その業績がですね、 まずいということで見直されるということは結構あるんですね、
うん、あそうなんですか、
はい、まあ、一つの例としてはエガスモニスというですね、はい、これはポルトガルのお医者さんなんですが1949年に、まあノーベル賞を受賞しました。まあ、しかしその後、まあ、この方 の, その業績に対してはこう非常にこう否定的な見方が広がっていて、うん、まあ、非常に微妙だったんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、これはロボトミー手術というですね、はい、手術なんですけれども、
ロボトミー、
はいはい、カッコの巣の上でという、うん、まあ、映画、そうですね、はい、あれがまさに告発していたのはこの手術なんですね。
非常に怖い内容ですね。
怖いですね、すごく怖いですね、はい、こう人格がこう変わってしまいますから、
はい、
でもこれは当時はその、まあ1940年代ですか、はい、30年代から40年代にはこれは素晴らしい手術であるという、まあ、評価を受けてたんですね。
ほうほう。
まあ、それでノーベル賞を受賞したわけなんですね、
うんうん、
まあ、でもそれひっくり返りましたから。
なるほど、はい、じゃあことほどさようにというかそれまで常識、はい、もう定説、これはもう絶対なんだと思われていたものが、はい、各も
そうですね、やはり徐々にひっくり返ったり、ある日突然ひっくり返ったり、あるいは逆に全くバカにされていた考え方のようなものが、
うん、
こう定説としてこう出てくる例もありますね。
なるほど。
例としては例えばですね、こう生命の種が宇宙からやってきたなんていう説があるんですけども、
生命の種が宇宙からやってきた、
はいはい、
またそんな高等無形なって感じですね
と思われますよね、うん、でも今例えばこう小惑星とかですね、水星とか、うん、
はいはい、
こういうものを探査するわけですね、
うん、
でそれの一つの目的はですね、まあ、そこに生命体があるかどうかということを探してるわけです、
うんうんうん、
ということはですね、宇宙にそのつまり地球とは違うところにですね、こう生命のなんかそういう、まあ、種というか、うん、有機的なそういう物質というかですね、それがあることをあるんじゃないかと思って探してるわけですね、
うんうんうん、
ということは宇宙からそれがまあ地球にやってきて、でそれがその地球の生命の元になったとしても、まあ、さほど不思議ではないんですね。
あながちない話ではない、
そういうことですね、はいはい、
じゃあこれも絶対違うんだという言い切れることはどこにもない、
これを最初に言い出したフレッド・ホイルという天文学者がいるんですが、
はい、
彼がこれを最初言い出した時は相当バカにされたみたいです、
うん、でしょうね、
はい、
ところが今では割と真面目に議論されてる、
そうですね、それこそ NASA なんかはこう宇宙、うん、まあ、地球外生命ですか、
うん、
まあ、これを本気でこう探してるわけですね。ですからだいぶ状況は変わってきてるんじゃないでしょうか。
なるほど、はい、そういういろんな事例があるんですね。
そうですね、
はい、Let's get knowledge with fun. 挙げていただいた項目いろんな、まあ、その中一つ、こう深くもうちょっと詳しくお伺いしていきたいんですが、やっぱり、はい、ビッグバンの話ですかね、非常にこれは
そうですね、
全ての始まりなわけで、
はい、
これは絶対ではない、
そうですね、ビッグバン仮説というのは、まあ、当初ですね出てきた時も、まあ、意外と問題があったんですね、
うん、
まあ、そのビッグバンというそのネーミング自体がそうなんですけども、うん、これは大爆発っていうことですね、
はい、
でこれは当初ですね冗談だったんですよ。
冗談、
はい、まあ、これを言い出した人はカトリック の神父さんなんですけれども、
ほうほうほう、
でなおかつ宇宙論もやっていた人なんですね、
うんうん、
でそれに対してまあ別の学者がですねそれをまあ揶揄する目的で、
うんうん、
なんだその宇宙っていうのは大爆発から始まったのか、じゃあそれはビッグバンだなっていうふうにしてちょっとこうからかったんですよ、
はいはいはい、
でしかし、まあ、その後ですね宇宙が膨張しているということが分かったので、
うん、
まあ、ビッグバン仮説というのが一応定説として、うん、まあ、定着したんですね。
なるほど、
はい、
氷炭からコマ状
態です。そうですね、はい、でところがですね、うん、まあ、ここに来て宇宙の始まりというのはですねもうちょっと違うんじゃないかという説が今は有力になってます、
う
ん、
ほうほう。
でそれはですね、宇宙の始まりというのは実は量子宇宙というものから始まったという説なんですね、
うんうん、量子宇宙、
はいはい、量子というのはですね、これはこう非常に小さい物質ですね。例えばこういろんなものをこう壊してどんどん小さくしていきます。例えばこうコーヒーのカップみたいなものを壊して粉々にして小さくしていくと、うん、まあ、分子になりますね、
はい、
でさらにそれをこう粉々にしていくと、まあ、原子になると、
はい、
でまあ分子、まあ、小さな分子とか原子レベルになるとこれは実はですね量子力学という、まあ、学問がありまして、
はい、
まあ、それで計算されるような非常にこう不可思議な世界があるんですよ、
うんうんうん。
でその宇宙も実はまあ小さい時というのはこれまあ小さいわけですから宇宙の始まりというのは本当にこう大きさがゼロに近いわけですね、
うん、
となると量子力学というのを使って計算しないといけない、
うんうんうん、
だからそれは量子宇宙ということに なります。
とっても小さい宇宙が、
はい、そうですね、はい、でそうなってくるとですね、ビッグバンというのはそういう量子の話は全く考えてないんですよ、うん、
はあはあ、もっと大きいものしか考えてない、はい、
そうですね、
はい
はい、なのにそれをゼロの大きさのところにまあまあ持っていって、
うん、
まあ、それをビッグバンと名前を付けたということなんですね。ですから本来はそうじゃなくて、もうちょっとこう、違う量子宇宙というのがあって、うん、そこから始まってると。
おお、なるほど。じゃあある程度の大きさ以降になってからは、そのビッグバンの理論はかなりの、
ね、はい、
説得性はあるけれども、
そうですね、
もっと逆戻しにして小さくしていくと、はい、それがちょっと説明つかない部分がある。
そうですね、
う
ん、このまあある意味ビッグバンよりか前の話ですね、
うん、はい、
でこれはいろいろと不思議な話があってですね、うん、まあ、一つはですね、超紐理論というのがありまして、
は
い、
名前はよく、ね、見かけるようになりました、
はいはい、でまあ、専門家の人は超弦理論と言います、弦ですね、
うん、
はい、でまあ、一般科学書を書く人はだいたい超紐理論と言うんですけれども、
は
い、うん、
名前は本当よく耳、はい、目にしますよ ね、
そうですね、
はい、
でこれは先ほど申し上げたですね、まあ、原子なんかよりかずっと小さいんですね。
ほう、あ、紐だけどもっと小さいんですね、
紐なんですけどものすごく小さいんですよ
すごい小さい紐なん
です、すごく小さい紐ですね、
はいはい、
でその紐がこう振動するというんですね、
うん、
でその振動状態が違うと、まあ、そのまあ違う素粒子になるという、
うん、
イメージとしてはですね、バイオリンのこう弦をこう弾いて、そうするとまあ振動状態によって音が違う音が出ますよね、
はい、
でそれと同じ感じですね、うん、その違う音にまあその対応するのが違う素粒子っていうことなんですよ。ですからこう神羅万象をですね、一本の紐で、全部説明してしまおうという、
そういう理論、
そういう理論ですね、
は
あ
は
あ、まあ、もちろんこれも仮説ですけれども、
うんうんうん、
でそういうものから宇宙が始まったんじゃないかという説がかなり今有力で、
うんうんうん、
こう世界中でその超紐理論を研究しているまあ物理学者がですね、大勢いるんですね、
うん、ほー、なるほど、はい、
でもう一つの仮説としてはですね、まあ、超紐理論にはちょっと似てる考え方ではあるんですけれども、宇宙がどんどんどんどん小さくなって、まあ、その過去ですね、大昔ですね、大体137億年ぐらい前ですけども、こう小さい時はですね、なんとですね、時間と空間がなかったって言うんですよ。
わかりにくいですね。
そうですね、
はい、
ですからこう時間と空間というものは我々はもうあると思ってますよね、
うん、
でこう手をこうやってこう広げてね、こうやってみると空間があそこにある、
はい、
こうまあ、いわゆる広がりがあるわけですね、
はい、
でそれから時間の流れもあると思ってますけれども、
うん、はい、
まず時間についてはですね、時間そのものは見えてないんですよ。
目には見えないです、ね、
目に見えないですね、はい、あくまで時計で見ますね、
うん、
で時計っていうのは空間の動きですよ、
はい、
ということは結局空間を通じてしか時間というのは見てないんですよね。
あ、なるほど、
うん、となると時間というのが本当にあるのかっていう当然まあ素朴な疑問が出てきます、
うん、
でそれだけじゃなくて、まあ、空間についても実は、本当はないという考え方もあるんですよ。
本当はない、
ない、はい、
はい、
これもですね結局、はい、映画のマトリックスというのがありましたね、
はいはいはい、
であそこではバーチャルな世界に実はみんな住んでいて、うん、脳になんかそういう、こう電極を刺されてですね、うんうん、っていうのはそういう話ですよね、
はいはい、
でもそれでもその、まあ、その空間があって社会があって自分は活動していると思い込んでるわけですよ、
うん、
だからそういう可能性は本当にあるんですよね。
はあ、じゃあ今、はい、僕は今ここにいると思ってますけど、
はい、
本当はいないかもしれない。
そうですね
またこれ、はい、
その可能性は大いにあると思うんですね。
あ、まあ、でもそれは、はい、それも絶対ではないわけなんですね、
はい、
結局、
はい、
うん、ここにいると思ってることも。
そうですね、
うん、
でしかもそれがそのまあ現代物理学のまあ最先端の方では、うん、宇宙の始まりの時を考察していくと、
うんうん、
どうも本当に時間とか空間というのはなかったんじゃないかというような説がかなりまあ有力なんですよ、うん、
はあ、はい、なるほど、そうですか、まあ、本当そのビッグバン一つとっても、
はいはい、
そういうところに来るんですね。
そうですね、
はい、でこの本の中にはですね、
はい、
まあ、仮説、まあ、今おっしゃっていただいた、ね、いろんなことの仮説ですけども、はい、仮説にもいろんなタイプのものがあるということも書かれてますが、
そうですね、はい
はい、これはどういうことなんですかね。
まあ、これは僕の持論なんですけれども、
はい、
結局ですね、一番こう頭の固い生き方というか、うん、見方というのは白か黒かっていう、まあ、そういう選択なんですね。
オールオアナッシング
。そうですね、
はい、
でそれだとちょっとこう非常にこう取りこぼしが多くなってしまうと、
うん、
で途中がやっぱり重要じゃないかと。 あのいわゆるグレーゾーンですね、
はいはい、
ですからこう白の、例えばこう仮説があって、うん、これはほとんど専門家たちが現在正しいと、認めているそういう仮説ですね、
はい、
これのことを普通は定説と言います。
なるほど。
でそれから今度は黒い仮説があります。
黒い仮説、はい、
でこれは例えばそのインチキとかとんでもとかとくだらないとか
ですね、嘘だと、
嘘だと、はい、うん、いう部分ですね、うん。でしかしそこからですね、結局一足飛びですぐにこう白に行くんじゃなくて、うんうん、途中にこううごめいている仮説がたくさんあるわけなんですよ、
はあ、本物でも偽物でもない。
はいはい、ほうほうほう。ですから先ほどの蝶紐なんていうのはまさにそれで、
ほうほう、
じゃあそれは本当に存在するのかと言われればですね、うんうん、実験はまずできません。
小さすぎる、
はい、小さすぎるんですね、はい、うん、でそれから観測もやっぱりできないですね。
小さすぎる、
はいはい、ということは天文観測とか実験とかで一切かかってこない、
うん、
ということはこれは純粋にこう理論的な予測ですよね、
うんうんうん、
じゃあそれは本当にあるのかって言われたら、うん、これはですが白とは言えないわけですね。
ほうほう。
誰もそれを、その捕まえてないわけですから、
うん、これだっていう証拠がない、
ないんですね、証拠がないんですね、うん、しかしその多くの、科学者はそれを研究している、
うん、
ということはそれはおそらくですねかなり白に近いけれどもグレーゾーンにいる仮説なんですよ。
はあ、なるほど、はい、誰もその証拠を掴んでないけど、
はい、
でも世界中の天才たちがこぞってそれを研究してる、
はい、 でね、で、それが正しいと、考える、いろんな理由があるんですけれども、うん、それは、だいぶ、数学的な、美しさとかですね、
うんうん、
整合性とか、うん、そういうものあるいはですねその、天才が、研究をしてると、
うんうん、
で天才が研究してるんだろうからおそらく正しいだろうっていう、そういうことですよね、
は
い、
なるほどなるほど。
でもそれはそうとは限らないんですから、うん、それはやっぱりグレーゾーンにあるわけですね、
はい、でもちょっと白っぽいグレーかもしれない。
白っぽい感じです ね、
何が正しくて何が正しくないのかっていう、はい、本当に白黒つけられないですよね。
そうですね。ですから多分そのグレーゾーンがすごく広いんだというか、まず認識を持つのが大切だと思うんですよ。で不思議なことにそこの部分が普通はですねこうすっ飛んじゃっていて、黒か白かっていうところだけにしかこう目がいかないんですね。
はーはー、なかなかこれはちょっと深いところにまで話がいきそうだぞ。はい、はい、なるほど。でもそうするとその白か黒かっていうことで、世の中捉えられがち、
はいはい、
となるとそれがガラッと変わってしまうということもあるわけなんです
か。大いにあるわけですね、はい、白から黒に行ってしまったエガスモニスのですね、はい、ロボトミーがありましたね、はい、これはもうノーベル賞を取ったんですけど、それが引っくり返ったという例ですね、
いいと言われてた手術が実は良くないんだと、はいはい、うん、黒になっちゃった。
でそれとは別に最近黒から白に躍り出た、例がありまして、それはですねアインシュタインのですね、宇宙定数というものなんですよ。
宇宙定数、
宇宙定数、
はい、
ちょっと言葉は難しいんですけれども、これはですね、一種比喩的な説明になりますが、反重力みたいなものなんですよ。
反重力、
反重力、
重力の反対、
はい、重力の反対ですね、今宇宙はすごい勢いで膨張していることが最近分かってきたんですね、2003年ぐらいに、それが観測によって確定したんですけれども、
ほうほうほう、
それがものすごいその加速膨張をしているという、要するにこう加速度的にですね、宇宙が膨張しているというのが最近ようやく分かったんですよ、でその原因が何なのかがよく分かってなかったんですけども、どうやらですねそれはアインシュタインがですね一時その自分の宇宙論の中に、こう入れた宇宙定数というものがあるんですね、でこれはアインシュタイン自身は間違っていたということで引っ込めたんですよ一旦。
アインシュタイン自身が、
はい、
あのアインシュタインが僕は間違ってましたと、
はい、生涯最大の過ちだったと言ってですね、それを引っ込めたんですね。
ほうほう。
でそれでずっと来ていたんですが、ここに来て、それこそ本当に半世紀ぶりにですね、半世紀以上ですね、ぶりにそれが復活して、どうやら宇宙を、その膨張させている原動力というのは、宇宙定数であると。
ほう。
でそれはこう反重力的なこう働きをするものなので、こうその宇宙定数というものがあると宇宙はバーンとですねこう広がっていくんですよ、つまりこれ反発力ですから、
はい、
ですからこれなんか本当にこう黒だとずっと思われてたものがここに来て白に変わったと、
ね、その本人自身が黒と認定してたものが、
はい、
数十年ぶりに
色が変わ
った、
引っ込めたのがいつですかね、1900それこそ、20年代か30年代ぐらいですね。
あ、もうじゃあ 70-80 年
の世
界ですね。
でガラッと変わっちゃうんですね、また。
はあ。
でおまけに最近ちょっとこれが非常に面白いのはですね、2003年になるまではですね、この宇宙がどういう物質からできてるかというのがあまりよく分かってなかったんですよ、
あ、そうなんですか。
まあ、そうなんです、はい、ですから宇宙論という学問はかなりまあ原始的な状態だったんですね、
うん、
それが最近本当にここ数年ですけれども、うん、分かってきたことは、うん、まあ、例えばここにあるこう紙とかですね、はい、いろんなこういうまあ物質ですね、うん、我々が知っている物質ですね、分子とか原子とかこういうものはですね、なんとですね、宇宙全体の重さのうちのまあ 4% に過ぎない、
うん、
ということが分かってきたんですよ。で、はい、残り 96% は、まあ、一応正体が不明なんですね、
うんうんうん、
でそのうちの、まあ、その96のうちのですね 73% がどうやらそのアインシュタインの宇宙定数だろうと言われていて、まあ、それのことをですね、暗黒エネルギーとかダークエネルギーとかいう名前がついてるんですけども、
あら、ダースベイダーが出てきてる
そうですね、こう光で見えない、まあ、物質とかエネルギーのことを、うん、まあ、ダークというんですね、
うん、
ですからその暗黒なエネルギーとかあるいは暗黒物質というのがあります、うん、でその暗黒物質の方は 23% を占めるんですね、
うん、
つまりその宇宙全体を作っている、まあ、物質とかエネルギーを 100% としますと、まあ、そのうち分かってるのは 4% だけ、うんうん、でそれはこう我々の身近にあるようなこういう物質ですね、
はいはい、
で残り 96% のうちの 73% は、まあ、そのアインシュタインが一度は捨てた、うん、宇宙定数、
はい、
でそれから、残りの 23% は全く正体が分からない、ダークマターなんですよ。
は
い、ということは 96% について我々は宇宙についてですね、うん、分かってない、その分かってないということがようやく最近分かったんですね、
う
ん、
なるほど、まあ、無知の知という感じもします。そうですね、はい、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、サイエンスライターの竹内薫さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。